教会の暦は今日で復活節の季節が終わります。次週6月の8日が聖霊降臨日、ペンテコステに切り替わっていきます。この最後のペンテコステに切り替わる前の最後の日曜日は、教会によっては主の昇天、イエス様が天へと帰っていかれる出来事を覚える御言葉を聞いて礼拝をする教会も多くございますが、もう一つの日課が今日私たちが読んでおりますヨハネ福音書17章、この復活節の最後の第7終日の御言葉になっております。こちらから今日は主の御言葉をご一緒に聞いていきたいと思います。福音書に、今日の日曜日に割り当てられている福音書の御言葉はヨハネ17章なんですが、これは主イエスの祈りです。おそらく最後の晩餐の時、その締めくくりにイエス様が弟子たちと一緒に祈った祈りでございます。最後の時間でしたので、イエス様は弟子たちに遺言を多く語り、そしてお話を終えるその締めくくりとしてこの祈りを捧げた、そういう形をとっております。ちょうど私たちもですね、礼拝やいろんな集会なんかで御言葉を聞いたりした時に、集まった時に一番最後に祈りで締めくくるということをするわけですが、それに似ているわけでございます。で、今日の箇所というのはこの17章のは、大変長い祈りなんですが、今日のところはその最後の部分が私たちがいただいた御言葉でございます。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。イエス様はこう言って、人々のために取りなしの祈りを捧げるのであります。取りなしの祈りというのは、その人になり代わって願いをするということですよね。では誰のために取りなした祈りなのかというと、彼らと書いてあります。そしてもう一グループがありまして、彼らの言葉によってイエスを信じる人々のため、この人たちが対象、取りなされている対象になっております。で、彼らとは、イエス様がおっしゃる彼らとは、これはイエスの弟子たちのことです。その最後の晩餐の食卓に集まっている人たちが、彼ら、この後イエスの宣教を引き継いでいく弟子たちですね。で、それともう一グループは、この弟子たちの福音宣教によって将来いつかイエス様を信じるようになる人たち、そういう人たちのためにも、ここでイエスは祈りを捧げていらっしゃるのですね。ですからイエス様は私たちのことをも祈ってくれている、こういうことになります。そしてこれからのち、さらにイエスを信じていく人々のことをも、この祈りの取りなしの対象となっている、こういうふうに言うこともできます。ではイエス様はその人たちのために何を祈ったのでしょうか。父なる神様に向かって私たちのために何をお願いしたのか、それが先ほど読んだ21節からの言葉となっております。 父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。こう祈りました。父なる神と御子イエス・キリスト、そして私たちすべてが一つになるようにしてください。これが最後の晩餐の席で、十字架にかけられる直前にイエス様が祈った祈りでございます。一つになる、これは原点のギリシャ語でも数字の1という言葉が使われておりますので、イエス様も文字通り1になる、こういう言い方をしておられるのです。一つになる、先ほど子どもたちともこの言葉を分かち合いましたけれども、優しい言葉なんですけれど、彼らも聞いたことがあるって言ってましたね、使うって言ってましたね。優しい言葉なんだけど、これを具体的にじゃあ説明してくださいというふうに言われたらどうですか。説明できますでしょうか。結構難しいことだと思います。で、それを試みてみようというのが、まあ、教会の歴史の始まりからずっと続けてきたことではないかと思うんです。教会の歴史とともにこれを研究する学問、神学という学問が生まれていきます。特に神学の中でもですね、今だと教義学なんていうジャンルの中で、こうしたことを研究するわけでありますけれども、父なる神とイエス・キリストと私たちが一になる、自然科学的に数式を用いて解こうとも、哲学の手法で理論的に組み立てようと試みても、父と子と私たちが一になるというこのイエス様の願い、その全貌を解明するということはできないでしょう。父と子イエスと私たちが一になる、まあ、信仰を通してこのことをああでもないこうでもないと、まあ、私たちが自分に許される限り思い巡らすしか、まあ、方法はないのかなと思います。でもそれは決して無駄なことではございません。そうすることがもうすでに、つまりああでもないこうでもないといろいろ考えを思い巡らせることがもうすでに、私たちが父なる神と子なるイエス・キリストと一つになっているということなのです。まあ、牧師たちは結局は説教を作るとき書くときにああでもないこうでもないなんていうことをしているわけなんですが、一つになるという言葉について私が説教者としてできることというのは、これをまあ図に表す、図式化してみる、まあ、そんな試みぐらいです。難しい話じゃありません。神様という円を描いて、次に子イエス・キリストという円をもう一つ描いて、最後に彼ら、まあ私たちという丸を描く、三つの円を描く、そしてそれを重ね合わせればどう何が見えてくるのかななんていうことをしたわけです。今回もでここまで考えた時に私ははたと立ち止まってしまいました。待てよ、この話前もしたなと思ったんです。でそこで過去の 私が書いた説教をいろいろ調べてみたところ、案の定やっぱり円グラフの話をしていました。まあ、ひょっとしたらここにお集まりの皆さんの中でもその時のことを覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。まあ、なんというかこの同じことしか思いつかない自分のイメージ力の乏しさというのに呆れ返るんですけれど、多分皆さんもこれ3年前なんですけど、ですから2022年、多分皆さんもほぼお忘れになっているかと思いますので、2022年の時に描いた円の重ね合わせのお話を今回もう一度しようと思います。まあ、そうすればこの御言葉に出会った時に皆さんも、あの時また浅野先生は円グラフのお話をしたなぁと思い出してくれるかもしれませんので、まあ、それはそれで御言葉の理解が少し深まったと言えるのではないでしょうか。ただまあ今回は言葉を少し変えたいと思います。丸、円という代わりに世界という言葉にしたいと思うんです。神の世界、父なる神の世界、イエスの世界、そして私たち一人一人はその世界の中にいる小さな小さな丸、つぶつぶ、点点、こう表現したいと思います。父が私のうちにおられ、私があなたのうちにいる、こうイエス様はおっしゃっているわけですから、神の世界とイエス様の世界、二つの世界が全く同じ大きさの世界となってぴったり重なっているというイメージを思い浮かぶんです。でそこに私という、私たちという小さな粒々点々がいっぱいこう入っている、詰まっている。イエス様こう祈りました。彼らも、すなわち私たち、私たちのうちにいるようにしてください、私たちがその世界の中にいるようにしてくださいという祈り。私たちのことですが、イエス様と神様の世界の中に私たちが収まりますようにと祈っておられるのであります。私たち一人一人は小さな点々、粒々、粒子、それがそれこそ数限りなく無数にあって、神様とイエス様の世界の中に漏れなく収まっている。図形にするなら、図式にするなら、まあ、そんな感じかなと思うんですね。無数の点々、これでだったら神様の世界とイエス様の世界は埋め尽くされていくわけです。無数の粒々で世界がいっぱいになってしまいそう、溢れちゃうんじゃないかなんていうふうに想像しますけれども、決して埋め尽くされることはありません。その2022年3年前の説教の時にですね、私はもう一つのイメージのお話をしておりました。それは何かというと天体です。太陽を中心にしてその周りをいくつかの惑星がぐるぐるぐるぐる回っているというイメージのお話もしていました。壮大な宇宙空間に浮かんでいるとてつもなく大きく重たい星が、惑星が落っこちることもなくバランスを保って、しかも規則正しくぐるぐる回っている。地球は一年に一度回っている。なぜバランスを保ちながら規則正しくそうしていられるのかというと、 それは星と星の間に重力という力が働いているからだそうです。3年前の説教の時に私はそのイメージを使ってイエス様の次の御言葉の説教をしていました。私が彼らのうちにおり、イエス様ですね、あなたが神様、私のうちにおられるのは彼らが、すなわち私たちが完全に一つになるため。そしてこう続けます。こうしてあなたが、神様が私を、イエス様お使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも、すなわち私たちをも愛しておられたことを世が、すなわち世界が知るようになります。こんな祈りをイエス様はしておられるのであります。神とイエスと私たち、この三者の間にどうですか、愛が働いている、こういうことを言ってるんですよね。この祈りの中で神の愛という力が働いているんです。その3年前の説教で私はこの神の愛のことを、先ほど言った星と星をつないでいる重力に例えてお話ししてました。毎日の生活で私たち重力を意識することはございません。それと同じように神様の愛の力のことも普段私たちは意識することはございません。けれどもこれがないとこの関係は成り立たないんです。神の愛という力がないとバランスが保たれないんです。重力が働かないと規則正しい天体の動きができないように、神の愛が働かないと私たちの世界もバラバラになってしまうのであります。ですから神の愛、これを重力に例えるというのは、このことを理解する上で私はとっても役に立つと思うのです。イエス様はこう祈りました。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、またあなたが私を愛しておられたように、神様あなたは彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。世が、世界がその愛を知るようになる、それをイエス様は求めておられるんです。世が知るようになること、言い換えるならば神の愛が働いている、神様が生きておられ、私たちをも今も愛しておられる、そのことに私たちが気づき、私たちが知るようになること、そしてそれを知らせていくこと。物理学者が天体を説明するときに重力が働いていますと説明するように、この見えない力、神の愛という見えない力が生きて働いていることを世界が、私たちが知るように、そういうふうにイエス様はここで祈っておられるのです。イエス様が求め、この祈りで神様に取りなして求めていること、それは伝道のことですよね、宣教ですよね。今日のイエス様の福音書の言葉の中でもう一つ気になる言葉があります。栄光です。二箇所出ております。一つは22節、あなたがくださった栄光を私は彼らに与えた。もう一つが24節、 天地創造の始めからの前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるため、まあ、こんなふうに栄光について語っていらっしゃるんです。栄光は神様がイエスに与えた栄光であって、その栄光をイエス様が無数に広がる小さな点々つぶつぶである私たちにもこの栄光をお与えになったんだと、こう言っているんであります。さてではイエスの栄光とは何でしょう。栄光と呼ぶべきかどうかは別にしましてですね、神様がイエスにお与えになったものというとすぐに思い浮かぶのは十字架でございます。十字架、十字架を栄光と呼べますか。決してそのものは呼べないけれど、私たちはその十字架が栄光の印であるということを聖書を通して知らされているんです。十字架が勝利の印だったということを私たち教えられている。十字架に神の愛があるんだということを私たちは知っているんであります。栄光とは罪の許しのことです。栄光とは私たちの救いのことです。最後にイエス様はこう祈りました。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。イエス様が私たちのうちにいてくださるのであります。共にいてくださるんです。天体を支えている重力のように、私たちがただ気づかないだけ、忘れてしまっている神様の愛、これがイエスの姿によって、イエスの存在によって世に知らされたのであります。私たちが気づいていないだけです。でも神様の愛は働いておられる。神様が共にいてくださっている。見えない神の力がイエス様の存在になって私たちに知らされたのです。お祈りしましょう。愛する神様、鈍い私たちの心はあなたの大きな、そして強い世界の秩序を保とうとしている神様の愛の力を気づくことがございませんが、こうして聖書の言葉を通して祈りのうちにそれに気づかされていることを覚えます。どうか私どもの生活があなたの愛の力によって支えられますように、そしてその見えない力を世に知らせていくことができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。